77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上啓樹です。はい、というわけでやってまいりましたなやラジオ、今日は8月22日ということでね、今日もやっていきたいと思いますけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、お盆過ぎましたよね。まあ、先週のなやラジオがね、ちょうどね8月15日でね、お盆ということでね、長崎のお盆についてねお話したんですけど、まあ、実際ねお盆を迎えてからね、まあ、どうだったかっていうことなんですけど、うちね、子供が2人で、下の子がね2歳なんですけど、2歳の子はねまだね長崎のお盆っていうのをね知らなかったわけなんですよ。まあね、まあ1歳の時もねお盆あったんですけど、まあね、まだね、まあ、赤ちゃんみたいな感じだったんでね、分からなかったんですけど、今回初めてね、まあ長崎のあのすごいね爆竹のお盆をね、もう物心がついてから、ついてるのかな、ついてる分かんないですけど、反応できるようになってから見たわけなんですけど、なんかねやっぱりね、怖がってましたね。これ何の音、何の音ってすごい聞いて、これお盆のね爆竹の音だよって言ったら、お盆怖いとか言ってね、怖がってましたけどね。まあでもね、もう怖がるのもね無理もないですよ。大人だってね最初にね見たらびっくりしますもんね。はい、私もねもう本当ね、もうびっくりした。長崎市内のねお盆初めて見た時はね、はい、本当ねもう大変でした。でもね、まあ長崎だけじゃないですね、FM 諫早、諫早もそうですし、私の出身の雲仙市もそうですけど、やっぱりまあ長崎のね、お盆っていうのは、もう本当ね、こう爆竹がねすごいわけなんですよ。長崎市だけじゃないんですよね。はい、なんですけど、まあ やっぱりね、あの規模がね全然違うんでね、まあ、長崎市内のねこうお盆がね、もうやっぱりもう本当ね、もう精霊船のねの規模も、の爆竹のね爆音もね、もう全然違います。はい、もうぜひね8月15日ね見に来てください。はい、すごいですよ。はい、なんかねそういう観光客の人もねお店にね来てましたね。だからね、なんか、結構ね遠くからお越しになってるお客さん多かったです。はい、まあ、東京とかね大阪とかね、東京大阪が今回特に多かったですね。まあ、多分それ以外のいろんな地域の方もねいらっしゃってたんじゃないかなと思いますけど、はい、まあ、そんな感じでした。はい、皆さんどうでしたかね。はいね、まあ、8月15日ね、家族で過ごしたよとかね、おじいちゃんおばあちゃん家にね、孫を連れて行ってたよとか、まあ、そういう人もいるかもしれないですけどね。はい、まあ、お盆も過ぎてね、過ぎたんですけど、まだ8月はねまだまだ続きますし、まだまだ暑いのでね、はい、暑さにね負けずにね、無理せずにやっていきたいななんて、まあ、そんな風に思ってます。はい、まあ、今日はね、まあ、そんな感じでね、まだまだね暑さが続く8月のねなやラジオやっていきたいと思うんですけど、今日のテーマ何にしようかなって思ったんですけど、はい、暑いでしょ、ね、暑いですしね、もうこの時期 ねには欠かせないっていう、ものにしようかなと思うんですけど、はい、欠かせないね、今日のテーマはねそうめんでいきたいと思います。
農家バーなやのなやラジオ。
はい、というわけでお送りしていますなやラジオ、今日のテーマはそうめんということでねやっていきたいと思いますけど、そうめんね、皆さんどうですかね、そうめん好きですかね。まあ私もねもちろん大好きです。はい、で大好きなんですけどね、そうめんをテーマに話したことってなかったですよね。はい、まあ、農業バラエティなやラジオということでね、まあ、農産物の話をすることが多かったんですけど、はい、まあ、そうめんってね、ね、こう長崎県の人だったらねもう大体ね馴染みがあると思うんですけどね、長崎はねそうめんといってね島原手延べそうめんっていってね、島原半島の方でね作ってるね、まあ、主に南島原市なんですけど、それがねやっぱねもうものすごい馴染みがあるんですよ。あ、長崎県以外の人ももうみんな知ってますよね、島原手延べそうめんってね。だってもう全国でね有名ですもんね。ね、食べたことある人多いんじゃないですかね。 はい、でまあね、さっき言ったね、農業バラエティナイラジオでなんでそうめんなのっていうことなんですけど、ねね、小麦を使うからっていう、まあいうだけじゃなくてね、ねもうね、なんでしょう、島原半島の方ではね、こうそうめんってね結構ね農産物カテゴリーに入るんですよ。はい、ね、どういうことって思うかもしれないですけど、なんかねこうね、いちごとかね、まあ、よく作ってるんですよ。いちごとかじゃがいもとかよく作ってるんですけど、なんかこうその中に入ってくるんですよね、そうめんって。はい、なのでなんかね、もう本当にね、こう農産物加工品みたいな感じです。はい、なんかそういう扱いです。で、まあ、その証拠にっていうかね、あれなんですけどね、JA がね売ってるんですよね、島原手延べそうめんってね、 JA が売ってて、でね、そうめん部会っていうね、部会っていうのはこう農家の人たちがこう同じものを作ってる人たちでこう、ね、集まってから、生産を安定させることとかね、まあ、品質を向上させるとかね、まあ、そういう目的でね、集まってグループを作ったりしてるんですけど、ね、そうめん部会っていうのがあるんですよ。はい、だからね、農家が作ってるみたいな感じなんですよ。はい、でこれね、なんかもう今ね、もう、会社とかね、会社が工場でね作ってるっていう、まあ、そういうね、まあ、そうめんってそういうイメージがありますけど、まあまあ、今もちろん本当にね、島原手延べそうめんももちろんそうなんですけど、でもね、なんでしょう、なんかこう元々はね、元々は農家の人がね、小麦を育てて、でそれでね、まあ、自分で育てた小麦をそれを使って、農繁期とね、農閑期ってあるじゃないですか。はい、で、まあ、要は、ね、暇な時期ですね。暇な時期にそれで小麦でこうそうめんを作って、で、それを仕事にしていたっていうね、まあ、そういうところからの始まりもあるわけなんで、はい、今はねまたちょっと違いますけどね。はい、なんで、島原半島の方では、まあ、そうめんっていうのはもう結構ね、農産物的な感じな、そういう扱いかなというふうに思います。はい、でそれがね、島原手延べそうめんなんですよ。はい、でね、まあ、さっき話したじゃないですか、 JA がね売ってますって。はい、でね、これまあ JA だけじゃないんですけど、まあ、JA だけじゃなくてね、なんかこの大きな会社さんとかもね、まあ、地元の大きな会社さんとかもそうめん売ってたりとかするんですけど、やっぱ JA がね、やっぱ一番ねたくさん売ってますよ。はい、なのでね、ね、JA 島原雲仙って言ってね、私がいたもう島原半島の方なんですけど の JA は、ね、こうそうめんをね、もう頑張って、ね、売るわけですよ。で頑張って売るんで、どんな風な、どんなことがあるかっていうと、ね、JA のと、ね、こう付き合いがある人はね、ぜひそうめん買ってくださいよってね、こう熱いね、熱い気持ちとともにね、お願いされるわけなんですよ。ね、普段お世話になってる人ですよ。普段お世話になってる人からね、そんな言われたらね、そうめんかってね、まあ、そうめん好きですけど、あ、そうめんそんな箱でね、そんなに食べるかなとか思いつつも、はい、ぜひ買わせていただきますっていう感じでね、買うんですよね。はい、まあまあ、まあ、買う人買わない人いますけどね。はい、でまあうちもね、まあまあ買ったらね、まあ食べるんでね、買ってね、でいつも食べてました。はい、ね、まあ、最近はね、こうお願いされる機会もね、あんまりないので、最近はそうでもないですけどね、もう以前はそうでした。はい、でね、まあ、夏はね、こう本当にね、こう毎日のようにね、そうめんを食べるって時がね、こうあるわけなんですけれども、はい、まあ、当の JA の人たちもね、の職員さんもね、結構毎日ね、こうそうめん食べてるよみたいなね、そんな話とか聞いてました。はい、でいいんですけどね、島原手延べそうめんってね、すごく美味しいんですよ。でね、高品質なんですよ。はい、だからね、本当にね、そんなね、こう美味しいね、そうめんをね、毎日食べられるってね、こう幸せなんですよね。ね、毎日食べられるっていうのはね、本当に幸せでね、いいことなんですけど、でもね、毎日でしょ。ね、毎日ね、やっぱね、飽きるんですよね。はい、でなんですけど、最近はね、そうめんのね、こうアレンジレシピってすごいいっぱいあるじゃないですか。はい、なので。なんかそういうのをね、こうネットでね、こう見てくると、そうするとね、もうね、なんかね、飽きずにね、食べられます。はい。で、子供の頃はね、なんかそういう、なんかこう、そうめんのアレンジレシピみたいなのをね、あんまりね、こう知らなかったんで、はい。なんかネットとかでね、こうみんなでね、紹介し合ったりとかね、なかったんで、だからね、なんか飽きたりとかしましたけどね、もうなんでしょう。なんかネットでね、そういうのが見られるようになってからはね、もう毎年ね、こう、美味しく食べられますよ。はい。ちなみにどうですかね、こう皆さんって、皆さんも多分そうめんアレンジレシピみたいなの多分結構ね、もうご存知じゃないかなと思うんですけど、お気に入りのね、そうめんアレンジレシピってありますかね。なんかあったらね、なんか ね、あの SNS かね、こう番組サイトにね、ご飯になんかリアクションしていただきたいなと思うんですけど、はい、個人的にはね、私はね、どんなのかだったかっていうと、まあ、アレンジレシピじゃないレシピはね、こう普通のレシピは私ね、みょうがをね、すごくたくさん入れてたんですよ。はい、みょうがはね、こうなんでね、いつもそんなにたくさん入れてたかっていうと、私のね、こう、実家のね、畑の隅っこに、こうみょうがが生えてくるエリアがあるんですよ。はい。まあ、昔に誰かが植えたんでしょうけど、はい、みょうがってね、なんでしょう、もともと日本に自生してた、ような、まあ、そういう植物なので、なのであんまり手をかけなくてもね、どんどんどんどん育ってくるんですよ。はい、どんどん育って、で、そうめんの季節になると地面からね、ニョキニョキみょうがが生えてくるわけなんですよ。はい、で、ね、いっぱいあるんで、まあ、いっぱい入れようよって、ね、もったいないしねっていうことで、ね、本当にたくさん入れてたんですよね。はい、で、まあ、それがね、まあ、薬味って、まあね、まあ美味しいですけどね、美味しいですけど、まあ、薬味だけではね、飽きてしまうじゃないですか。はい、だからね、もういろいろやってました。なんかね、まあ、最近やるのはね、冷麺風とかですね。はい。ね、韓国冷麺みたいなね、まあ、そういう味付け。ね。あとはね、油そば風。ね。油がね、なんかね、入るとね、なんか、そうめんがね、なんかちょっとこう、ボリューム感がある感じで、なんか、いいですね。食べ応えある感じになっていいですよ。はい。あとね、まあ、トマトバジルなんかもね、まあ、それもね、まあ、やりますよ。多分、トマトバジルは割と定番アレンジメニューなんじゃないですかね。はい。っていう感じですね。あとなんかね、こうそこまでね、いろいろ用意するのがな、っていう時は、ね、ラーメン風みたいな感じでね。はい。そういうのでも、美味しいです。はい。はい。まあ、まあ、そんな感じでね、やってるとこです。はい。ね、多分でもね、こう皆さんだ、他にもなんかいろいろ、ね、アレンジメニューね、ご存知なんじゃないですかね。ね、あったらね、教えてくださいね。はい。まあ、そんな感じでね、アレンジしながらね、こう、島原手延べそうめんをね、毎年ね、もうたくさん食べてるわけなんです。食べてたし、まあ、今もね、食べてるわけなんですけど、はい。で、この島原手延べそうめんについてね、こう、もうちょっとね、お話したいと思うんですけど、はい。島原手延べそうめんね、南島原市でね、育ててる、作ってるんですけど、はい、ここね、結構ね、小麦の産地でもあるんですよね。で、小麦の産地でもあって、で、まあ、主にそれがね、そうめんになっているということなんですけど、この島原手延べそうめんね、実はね、全国のね、手延べそうめんのね、約 30% を製造しているっていうね、そうめんのトップブランドなんですよね。はい。ね。知りませんでした。なんかまあ、全国各地にいろいろあるんだろうな、みたいな感じで思っててね。島原手延べそうめんもね、まあ、いいけど、あちこちあるんだろうな、なんて思ってたんですけど、まさかそんなにすごかったなんてね。はい。で、この手延べそうめんってね、こう、やっぱね、ね、こう、まあ、必ずね、島原そうめんじゃなくて、島原手延べそうめんって言ってね、手延べって言うんですけど、ね、まあ手で伸ばしてるんですよね。結構これね、重労働らしいですね。はい。ね。ね、もう、そうめんってね、細いですけどね。でもね、何本もあるわけなんで、それでも結構ね、大変らしいですけど。で、こう手延べってね、こうわざわざ言うってことは、まあね、重労働だからということもあるんでしょうけど、まあだけじゃなくて、ね、機械で伸ばすのと違って、ね、時間をかけてね、こう熟成して、させながら、作ることでね、茹で伸びしにくいっていう。で、コシと歯応えがあるってね。で、そういうね、特徴が現れるらしいです。はい。でもこれはね、なんか、前から、なんか、仕組みはわからないんですけど、前からこれは聞いてました。はい。だからね、まあ私ね、子供の頃から食べてたそうめんって、島原手延べそうめんしか食べてないんで、しか食べてないです。はい。なので、ね、それがね、当たり前だと思ってるんですよ。ね、そうめんっていうのはね、まあ、こういうものだって。はい。そうじゃないものはないんだっていうね、そんな感じで、ね、思ってたんですけど、ね、実は違うみたいでね。はい、だからよその地域から来た人に、そうめんを食べてからね、皆さんすごいびっくりするんですよ。え、すっごい美味しいねって。ね、すごいね、驚くんですよね。はい。その感覚ね、私ね、もう味わえないんですよ。はい。ね、味わうとしたならばね、なんでしょうね。なんか、ね、手延べじゃないやつの、なんか、ね、品質重視じゃない、そういうそうめんを食べたら、ね、わかるんですかね。逆びっくりみたいな感じでね。今まで食べてたのって美味しかったんだとかね。ね、やってみましょうかね。ね、皆さんね、なんか、ね、知ってますか？なんか逆、ね、美味しいわけじゃなくてね、もう美味しくないそうめんってあるんでしょうからね。どこかにはあるでしょうからね。まずね、それ食べてみたらね、ね、島原手延べそうめんの美味しさがね、わかるのかな。はい。ね、私にとってはね、これが普通ですからね。はい、もう、あ、 当たり前なんですけど ね、ちょっと実感してみたい感じもします。はい、でもうこの 島原手延べそうめんってね、こうなんでね、島原手延べそうめんってこうあるのかっていうね、まあその由来というかね、成り立ちなんですけど、これね、なんかもういろいろなんか諸説あるらしいんですけどね。でもなんかあの島原手延べそうめんの人たちが言ってるのが、あの長崎のね、まあ遣唐使ってね、長崎の五島を経由してあの大陸とね行き来してたっていう、その人たちが五島列島を経由して長崎にね中国の麺が持ち込まれましたって言って、そして五島のね手延べうどんってね、五島うどんって言いますけど、五島も手延べうどんなんですね。はい、であとちゃんぽん皿うどんってね、まあ、そういう麺文化 があの中国の大陸からね渡ってきて、そしてね、まあ、それの一つがね島原手延べそうめんになったんじゃないかっていうふうに、島原手延べそうめん の教会ですかね、の人たちはそんな風に言ってます。はい、で、まあ、まあ多分そうだろうなって思うんですけど、まあだけじゃない理由が、は、あのもう一つがね、歴史的な理由 があるんじゃないかなと思うんですけど、それはね、また別のね、歴史の出来事。これは島原の乱、ね、島原天草の乱っていうのがね、あの島原半島の方であったんですよ。はい、で、まあ、それもね、理由の一つなんじゃないかなという、こう、私は思ってます。なんか、他の人からも聞いたことがあるんですよね。それはね、江戸時代にあったね、島原天草の乱っていうのが、なんでしょう、こう、幕府にね、反旗を翻した、あの、天草四郎ってね、の、グループが、原城っていうね、今の南島原市にあるお城に立てこもって、そして籠城戦を繰り広げたっていうね、まあ、多分江戸時代のね、こう一番大きなね、まあ、まあ、ある意味内戦だと思うんですよね。はい、すごく大規模だったんですよ。ですごく大規模でね、で、両軍合わせてね、37,000人だったかな。はい。の人が亡くなったんですよね。はい。で、そのね、犠牲になった人のほとんどが、地元のね、農民だったんですよ。はい。農民でした。で、まあ、なんでそんな風になことが起こったのかとかいうのは、まあ、話せば長くなるので、ね、あれなんですけど、まあ、要はね、こう、地元のね、まあ、37,000人って言ったら、まあ、相当ですよね。当時の日本の人口を考えたらね。今の、島原半島の人口が、3つの市があるんですね、南島原市、島原市、雲仙市ってあって、こう3つあるんですけど、その3つ合わせて、まあ、15万人くらいだったと思います。はい、まあ、それぞれその3つの市がね、それぞれ5万人ずつくらいなんですね。はい、で、まあ、そんな中でね、まあ、今15万人ですけど、で、まあね、島原天草の乱で犠牲になった人が3万7000人って言ったらね、まあ、当時の人口で比較したら、まあ、かなりね、の人が、亡くなったんですよね。で、じゃあ亡くなってどうなったかというと、そこね、耕す人が、ね、いなくなっちゃったんですよ。で、耕す人がいなくなっちゃったんで、どうしようということに、ね、なるわけですよね。はい、で、これの大問題だったんですよ。でね、もうどのぐらい大問題だったかというと、このね、農民たちはね、もうそこまでね、追い詰めた、そのね、人たちね、もう責任者、ね、お殿様ですよね。お殿様に、の責任は重大ですよっていうことでね、あのね、これ、こう江戸時代もね、もう歴史でもね、もう例を見ないくらいなんですけど、もう島原天草の乱を鎮圧した後に、幕府からね、罪人としてね、お殿様ね、首を切られたらしいです。はい。切腹じゃないんですよ。名誉を守っての死ではなくて、首を切られたっていうね、まあそういうね、ことです。はい。なので、幕府としてもね、反乱軍を抑えたから、よかったよかったっていうね、そういうものでは全然なくて、ね、もっとね、ちゃんと、農民、民とね、うまくやっていくことはできなかったのかっていうね、それをね、多分言いたかったんだと思います。はい。で、まあ、そんな感じでね、もう大変なことなんですよね。もう誰も耕さないんですよ。ね、どうしようって。なって、それでね、こう、ね、ここにね、みんな耕してくださいよって、まあ、移住ですよね。はい、移住をね、募るわけなんですけど、で、ね、募るっていうかね、こう、ね、もう行きなさいよって言われた人たちもいたと思うんですけど、その人たちがどこから来たかっていうと、小豆島からたくさん来たんですよ。はい、だからね、島原半島ね、南島原市の方はね、小豆島のからのね、ルーツを持ってる人がね、多分今でもたくさんいると思います。はい。で、小豆島ではね、結構小麦を作ってたらしいんですよ。はい。で、小麦を作ってたので、なんで、その来た人たちはね、 多分南島原市の方に来た時も、ね、あの小麦の、ね、文化を、ね、持ってきたと思います、はい、で小麦を作ります。で長崎に、ね、麺の文化があります、ね、小豆島から ね、やってきた小麦の文化とあの長崎の麺文化が合わさって、それでそうめんができたっていう理由もあります、はい、なので、まあ、いろんな理由があるんですよね、はい、いろんな理由があって、まあ、あの歴史の、ね、いろんな出来事があってそうめんができたっていうことです。はい、ね、で、もう南島原市ね、まあ、島原半島全部そうなんですけど、雲仙があるじゃないですか。雲仙のお山ね、どんな感じかというと、ね、まあ、大体いつもそうなんですけど、ね、立花湾っていうね、海があるんですよ。その立花湾という海からね、湿った風がね、こう吹いてくるわけなんですよ。吹いてきてね、そしてね、雲仙のね、お山にぶつかるとね、結構雨が降るんですよ。はい、で雨が降るね、よくね、こう雲仙のね、こう山のところね、雲がかかってるんですよね。で、雨が降って、で、それがね、火山のね、もう地下を通ってから、で、美味しい水がね、出てくるんですよ。はい。ね。でね、島村半島ね、本当にね、水どころなんです。いい水にね、恵まれてるんですよ。はい。で、私もね、なんか今はね、水道水ですけどね、子供の頃ね、井戸水飲んでました。はい。家にね、ポンプがあってね、そのポンプ、水道をね、ひねるとね、もうすぐ外にね井戸があって、そのポンプがねウィーンってね音を立てて井戸水が出てくるわけなんですよ。でそれがね、もう子供ながらにね、もう冷たくて、ね、美味しかったんですよね。井戸水美味しいなってね、なんかそんな風に思ってました。はい。だからね、東京とかに行ってね、なんかこう都会のね水を飲んだらね、なんか変な味がするぞってね、なんかそんな風にね思ってたのを覚えてます。はい、水はね、だからね、こう当たり前のようにね、こう何でしょう、なんかこう、まあ、天然水ですか、はい、を飲んでたんですけど、はい、でもね、それはね当たり前じゃないんだなということをね、子供ながらになんとなく思ってたみたいです、ね、思ってたと思います。今になって思います。はい、まあ、そんな感じでね、こうね、育ったんですけど、はい、もうね、水ですよ。水が美味しい、小麦作ります、麺の文化ありますって、これね、もうそうめんですよねって、もうね、そうめん以外ないですよねっていうね、まあ、そのぐらいのね、もう状況が揃ってるわけなんですよね。はい、まあ、なんですけど、このね、島原手延べそうめんってね、昔はね、知名度があんまりなかったらしいんですよね。はい、でね、島原手延べそうめんってもう今はね、もう有名でね、こう結構みんな知ってますけど、なんか、ね、昔はね、イボの糸ってね、美味しいそうめんあるじゃないですか。はい、あれにね、あれのラベルをつけられてね、イボの糸として売られてた時期がね、あったらしいです。はい、これね、結構ね、南島原市の人がね、教えてくれるんですよ。はい、で教えてくれるんですけど、なんか現役世代の人はね、こうあんまりね、その話をね、こう具体的に知らないんですけど、知らなくて、で結構ね、かなり年配の人から聞く話なので、相当昔の話だと思います。はい、で、それいつ頃ですかみたいな感じでね、聞いたらね、いや、君が生まれるよりもっと前だよみたいな感じでね、まあ、そんな感じでね、こう言われたので、なのでもう結構前だと思うんですけど、まあ、そんな風にね、売られたみたいですね。こうブランドのやつにね、こうそっちにね、まあ、ある意味、ね、まあ、偽装みたいな感じになっちゃいますけどね。はい、でそんな風にね、売られた時期があったみたいですね。もう今はね、もう全然そんなことないです。だって島原手延べそうめんって言って売ったら、みんなね、買いますもんね。はい、そういう感じですよ。はい、ね、だからね、まあ、悔しかったでしょう ね、実際にね、その人たちの話を、本人たちの話を聞いたわけじゃないんですけど ね、はい、ね、自分たちの、ね、ラベルで売りたいですよ ね、うん、っていうふうに思います。はい、まあ、そんな感じでね、お送りしていますナイラジオ。今日はね、もうそうめんということでね、初めてです ね、そうめんの話するの初めてですけどね。でもなんか、そうめんね、一つとってもね、歴史と文化とね、あと風土ね、まあ、そういうのがね、なんか全部ね、合わさってるなというふうになんか話してみて思いましたね。はい、なんかね、子供の頃からね、本当に当たり前だったんですけどね、本当に当たり前だったんですけど、なんか当たり前じゃないんだなというふうに思います。はい、ね、なんかそんなふうに思いながらね、これからそうめんを食べたいななんて思うんですけど、はい、今ね、ちょうどね、時事の話題ね、こう今の流行りの話題なんですけどね、SNS 上でね、こうそうめんがね、ものすごくね、話題になってるんですよ。はい、で論争にまでなってるんですよ。はい、でなんでね、そんな論争になってるかっていうね、言うとね、まあね、こうさっきまで話したね、すごくね、もう歴史とね、と とフードとっていうね、まあ、そういうのとは全然違って、なんかまたね、なんかあの変な話題なんですけど、はい、そうめんをね茹でるのがね重労働かそうじゃないかということでね、すごくあの論争になってるんです。これが SNS 上ですね、まあ、主に X でなってるんですけど、なんかあの結構ねそうめんってね言われるのがね、お昼ご飯何しようかって言ってね、で、まあ SNS で言われてるのは主に奥さんがあの、お昼ご飯を作る役みたいな感じで作る設定でのお話なんですけど、ね、お昼ご飯何するって奥さんが言いました。でね、ご主人がねそうめんでいいよっていう、はい、そうめんでいいでいいじゃないでしょ、何なのその言い草はっていうね、そういうねあのやり取りですよ、はい、なんかこれはでもなんか結構前からね、うん、なんか聞いたことありますよね、そうめんでいいよ、そうめんでいいって何なのって、あなたはしないでしょってね言いたい気持ちはねすごいわかります。まあ別にそうめんね、そうめんをね茹でるのがねそんな大変じゃないっていうふうにな、そういうことで多分言ってるんでしょうけどね、まあ確かにね茹で時間はね短いですね、茹で時間は短いですし、でね、あの作業工程もね、なんか他のねいろいろなね、なんか、じゃあ お昼なんかオムライスを作ろうかとかそういうのよりはね、あの短いので、なんでね、あのまあ簡単ではあるんですけどね、簡単ではあるんですけど、でもねこうねやってない人がね、あのそうめんでいいよって言うとね、なんかこうでいいよじゃないでしょっていう、そこにね作る人へのねリスペクトがなんか多少は欲しいよねっていう、そういうことをね言いたいんだと思います。はい、それでね論争になってるんですけど、でもねなんかその SNS の論争で結構ありがちなのがね、なんかどんどんね、あの飛躍してしまってね、そうめんを作るのがいかに大変かっていう話をねをしたりとかね、はい、でまあそんな感じになってるんですよね。はい、まあなんですけど、まあ多分ねこのお話のね発端となったね発端となったご夫婦ね、ご夫婦なのか知らないですけど、の一番ね、あの言いたかったっていうかね、一番ねこうお話のねこうベースになってるものはね、あの作る人にねこうでいいよって、まあその言い方がどうこうっていう話じゃなくて、言い方がどうこうって話でもなくて、そうめんを作るのがどんな風に、そうめんを茹でるのがどう大変か、あんまり大変じゃないかって、そういうのでもなくて、あの作る人にリスペクトが必要だよねって、そういう話だと思います。はい、それねすごいわかります。はい、すごいわかります。まあね、それどうしてわかるかっていうとね、私はねこうあのね家でね、あの家の方ではまああのご飯を作る役の方がね多いんですよね。作る役の方が多いんですけど、まあ、その時にね、うん、あ美味しそう、ありがとうってね、いただきます、ごちそうさまでしたって言ってくれたらね、まあ嬉しいですし、でね、まあそう言ってほしいですね。言ってほしいので、なんかこれが大変だったんだよとか、そういうことを言いたいわけではなくてね、本当に言いたいのはね、あのそういうことではなくて、ね、感謝とリスペクトの話なんじゃないかなという私は思ってます。はい、でそれだけじゃなくてね、あの野菜をね直売とかして、野菜もね作る人ってね当然いてね、私も農業やってたんですけど、ね、あの直売とかしてると、直売ね、あのいろんなお客さんとね話すわけじゃないですか。でまあ向こうはねお客さんでね、お金をね払ってくださる方なんですけどね。でもそれでもね、こうやっぱりね、あのそこにね、こう、なんか、ありがとうっていうね、まあそういうねリスペクトみたいなのがあってほしいなっていうふうに思いますね。もちろんこっちもね、買っていただいてありがとうございますって、まあそういう気持ちですけどね。なんでもそうでしょうね。そうめんでも野菜でもね、リスペクトがあった方がいいなと思います。はい、というわけでね、はい、そろそろお別れの時間になってきました。はい、今日のテーマそうめんということで、最後まで聞いていただいてありがとうございました。それではまた来週この時間にお見にかかりましょう。バイバーイ。